皆さんおはようございます。また傍聴の皆様方も朝早くからおいでいただきまして大変ありがとうございます。これより6月17日の会議を行います。事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第60号平成27年度一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。佐藤守正一般会計補正予算審査特別委員長。
10番佐藤です。それでは一般会計補正予算審査特別委員会より6月9日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。同日委員会を開催し審議をした結果、お手元に配布の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。で、議案第60号、平成27年度一般会計補正予算第1号については、審査の結果、全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。で、審査の内容につきましては、皆さん全員が出席した委員会での審査ですので、審査報告書の通りといたします。以上で、平成27年第4回湯沢町議会定例会において、一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。以上です。
佐藤委員長、ご苦労様でした。はい、席にお戻りください。本件は議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。討論を行います。反対討論ございませんか。賛成討論ございませんか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。本案は委員長の報告の通り可決されました。日程第2、請願第3号、安全保障関連法案の廃案を求める意見書の提出に関する請願から、日程第5、陳情第3号、働きすぎの防止と良質な雇用の確立、中小企業支援の強化を求める意見書の採択を求める陳情までの請願1件、陳情3件を一括上程いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。総務文教常任委員長の審査報告を求めます。岸野正人総務文教常任委員長。
はい、4番岸野です。おはようございます。総務文教常任委員会より6月9日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。同日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の総務文教常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。最初に請願第3号を安全保障関連法案の廃案を求める意見書の提出に関する請願は賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。お手元の委員会議事録にどなたがどんな発言をされたかと書いてございますのでご一読いただければと思います。陳情第1号、働きすぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書の採択を求める陳情は賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。これも意見はごくわずかですが資料にございます。陳情第2号、 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める陳情は賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。これも意見が一つだけありました。陳情第3号、働きすぎの防止と良質な雇用の確立、中小企業支援の強化を求める意見書の提出を求める陳情は賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。これは意見はございませんでした。以上で平成27年度第4回湯沢町議会定例会において総務文教常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
岸野委員長、そのままお待ちください。それでは委員長の報告を終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第2、請願第3号、安全保障関連法案の廃案を求める意見書の提出に関する請願について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。委員長、席を戻りください。それでは討論を行います。最初に反対討論ございませんか。はい、7番関忠雄議員。
はい、7番関です。反対討論をさせていただきます。国の存立を必要な自衛の処置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしていない。これが大きなポイントだと思います。何が必要か時代によって変化し、政府が必要なプロセスを踏まずに暴走しているわけではない。閣議決定で認めたものは集団的自衛権の行使に該当するもののうち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の処置に限られている。憲法解釈の限界を超えるような意図的な解釈変更ではなく、憲法違反との批判は全く当たらない。6月4日の憲法審査会で参考人の憲法学者が違憲だと主張したが、憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない。憲法9条の下でどこまで自衛の処置ができるかの検討は内閣と国会に委ねられている。武力行使の参用権で認められている武力の行使は自国防衛に限られている。他国の防衛を目的とするものではない。自国と国民の防衛のための集団的自衛権を認めることは国民の生命安全を守るために必要であると思います。以上が反対討論の内容です。
7番関忠雄議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を許します。はい、10番佐藤宗正議員。
はい、10番佐藤です。賛成討論をいたします。ただいまの関委員の発言の冒頭に、自衛権というのは個別自衛権も集団的自衛権も区別されないとおっしゃいました。しかし長い間区別してきたのは政府ですよね。政府は今まで個別的自衛権はあるけれども集団的自衛権は憲法では認められないとずっと言い続けてきたわけですよ。自民党の副総裁の高村司祭も外務大臣の時にはそういうふうに言うて議会で答弁していました。それを今になって自衛権は集団的自衛権も個別的自衛権も含まれると 言い換えていることに問題があるのであります。集団的自衛権は今の憲法下では行使できないというのが歴代の内閣が積み重ねてきた解釈でした。したがって国外での武力の行使はできないというので、イラクに自衛隊を派遣した時も、インド洋に派遣した時も、戦闘地域ではなくて将来的にも戦闘地域にはならないとされているところにしか派遣しませんでした。それなのに憲法を変えることなく集団的自衛権で自衛隊が海外で武力の行使ができる、そういうふうに憲法の解釈を変えましたというのはあまりにも無法すぎます。内閣の都合で憲法解釈は変更できるというのでは憲法の最高規範性の否定であります。憲法は国家権力を縛るものという立憲主義の原則をも否定するものであります。国会がこの一連の法律を通すようなことがあれば、この内閣のやり方、内閣の立憲主義の否定に国会も同意したことになってしまいます。それは国権の最高機関である内閣の自殺行為だと言わねばなりません。日本を取り巻く安全保障環境が変わったから、それに対応しなければという意見もあります。だから憲法無視も許されるというのでしょうか。日本が集団的自衛権で軍備を増強すれば、中国や北朝鮮の脅威はなくなるというのでしょうか。果てのない軍拡競争が始まるだけであります。すでに日本が攻撃されたときに、それを撃退するには十二分すぎるほどの装備を持っています。そして、現在の自衛隊の装備は、日本防衛のためではなく、海外で戦闘するための装備に変わりつつあるというのが現実であります。専守防衛以外の海外での戦争を想定した軍備を持つということになれば、この流れは一層加速されます。戦争はしない国、日本という世界に認められているブランドを自らの手で壊すことになるではありませんか。昨年の3月の議会で湯沢町議会は集団的自衛権行使容認の憲法解釈に反対する請願を採択して国に意見書を挙げました。その湯沢町議会の良識に私は誇りを持つところであります。今回もその良識を発揮していただけるものと記載をしております。以上で賛成討論を終わります。
10番佐藤宗正議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。提出した委員長の立場でございまして、委員会運営は私見を含まず一生懸命務めましたので、こういう結果になりました。反対討論させていただきます。この意見書にありますように、恣意的な憲法解釈というふうに言われておりますけれども、これは私から見ても当たらないとは言えないんではないか、そういうふうに感じております。ところがですね、今国会で、論議中、まあ論戦中といいますかの最中です。でこの論戦を通じていろんなことが分かってきます。どこまでが範囲なのかというような、やっとそのごく具体的な例が論戦の中でこう現れてくるわけでございまして、もっともっと私は議論をすればいいと思っております。衆参両院議長に今この段階で廃案を求める意見書の提出は必要ないと考えております。ただそれで必要ないと考えておるんですけれども、この意見書内容の性質上、安全保障関連についての意見を述べないわけにもいきませんので、憲法学者でもないですし、経験も浅い佐藤議員から見れば良識のない意見かもしれませんけれども、意見を若干述べさせていただきます。憲法9条はこれ読みますと、今なんで自衛隊があるんだ、まあ、違憲だっていう人には何言ってもしょうがないんですけど、中学生小学生が見て分かりやすいか、 これがあるのに自衛隊があるのにおかしいじゃないかという点では分かりやすくはないと私は思いますが、憲法全文の中にの2段落目、日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を貫く理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。これは国際社会の中で常識的かと言われると果たしてどうなるんだろうなというふうにも疑問が思いますし、現実問題あちらこちらの地域や国を見ておりますと、とてもではもありませんが諸国民の公正と真偽に信頼してと言える状況になっていないと思っています。それからその次が、我らは平和を維持し、専制と隷属、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。この文章は決しておとなしい文章ではないと思います。決意を外に向かって表していて、ただじっとしていればいいという意味とは私は思えません。まあ、こんなようなことも含め合わせまして、今の状況で、意見書の提出は望ましいとは考えておりません。国会の論戦は、私テレビでうまい表現だなと思ったのがあるんですけど、日本の自衛隊は憲法9条下では守備専門の野球チームだ、だから決して攻めません、守備専門の野球チームであって、どこまでが守備範囲なのかというのがただいま論戦されている最中だと私は捉えております。機雷掃海が攻めなのか守備なのかと言われれば、少なくとも攻めとも思えない、ただ軍事行動の中に入れられるようですけれども攻めとも思えない、どこまでが範囲なのか、私がそれをいいと言ってるわけではなくて、その守備範囲を決めるために論戦をしているわけですので、この段階で廃案を求める意見書を衆参両院議長に出すべきではないというのが私の考えです。以上でした。
4番、岸野正人議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を許します。5番、住谷総議員。
5番、住谷です。賛成討論を行います。安全保障環境の変化により、国民の生命、財産、領土、領海、領空を守ることは政治の一番の責務と考えます。時代の流れにより対応が変化しうることは否定はいたしません。現在議論されている安全保障関連法案は、国民の多くが、私もそうですが、平和国家日本の専守防衛の国是を根本から変えるものではないかと疑念不安を強く抱いています。おそらく国民の大部分が、政府が何をどこまでしようと考えているのかよく分かりません。私も分かりません。歴代政権は集団的自衛権は憲法9条の下で許容されている、その必要最低限の自衛権の範囲を超えるもの、したがって行使できないと判断をしてきました。しかも先の衆院憲法審査会で各党推薦の憲法学者も揃って集団的自衛権を行使可能とする安保関連法案についてはいずれも憲法違反との見解を示しました。憲法解釈の権限は内閣にも国会にもないと思います。まあ、限定的とはいえ、その集団的自衛権の行使を憲法の解釈で変更することは法に背くものと考えます。必要であれば、正面から憲法改正に 取り組んでいくべきと考えます。賛成討論終わります。
5番、住谷勤議員の賛成討論終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。賛成多数か、はい、多数でいいね、はいはい。それでは規律多数であります。従いまして本案は、委員長報告の通り、採択とされました。次に日程第3、陳情第1号働きすぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書の採択を求める陳情、総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。それでは討論を行います。反対討論を許します。賛成討論ございませんか。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り、採択されました。次に日程第4、陳情第2号最低賃金の改善と中小企業の、中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める陳情について総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を、終結します。討論を行います。反対討論ありませんか。はい、3番高橋洋議員。
はい、3番高橋です3番高橋です、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充に求める意見書に対しての反対討論をさせていただきます。確かに時給の差というのがですね、東京と新潟ではですね、173円まで拡大しているということでありますが、ただ単にこれは土地の物価指数等とですね、差があるわけで、ここをですね、ここだけを見て平等化にするということはですね、私は非常に厳しいものがあるのではないかというふうに思って反対させていただきます。以上です。
3番高橋岩尾議員の反対討論がおります。次に賛成討論を求めます。賛成討論ございませんか。次に反対討論を求めます。次に賛成討論を求めます。討論を終結してよろしいでしょうか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は、採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り採択することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第5、陳情第3号働しきの防止と良質な雇用の確立中小企業支援の強化を求める意見書の採択を求める陳情について総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。討論を行います。最初に反対討論を許します。 次に賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り、採択されました。次に日程第6、陳情第58号、湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてから、失礼、失礼、はい、すみません、元に戻します。日程第6、議案第58号、湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてから、請願第2号、年金制度のこれ以上の改革を止め、無年金・低年金者に緊急措置を求める請願までの議案第2件、議案2件、請願1件を一括上程をいたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。生活福祉、常任委員会の審査報告を求めます。宮田真理子生活福祉常任委員長。
はい、生活福祉常任委員会より6月9日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。当日委員会を開催し、審議した結果、お手元に配布の生活福祉常任委員会審査報告の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。最初に議案第58号、湯沢町健康国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。議案第59号、湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。請願第2号、年金制度のこれ以上の改悪をやめ無年金・低年金に緊急措置を求める請願は賛成多数で採択すべきものと決定をいたしました。以上で平成27年第4回湯沢町議会定例会において生活福祉常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
宮田委員長、そのままでお待ちください。宮田委員長の報告が終わりました。それでは日程順に質疑、討論採決を行います。まず日程第6、議案第58号、湯沢町健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、生活福祉常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。宮田委員長、席へお戻りください。それでは討論を行います。反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方に規律を求めます。規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第7、議案第59号、湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、生活福祉、常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。 採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第8、請願第2号、年金制度のこれ以上の改悪をとやめ、止め、無年金、低年金者に緊急措置を求める請願、生活福祉常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。討論を行います。反対討論を許します。次に賛成討論を許します。はい、10番佐藤森政議員。
はい、10番佐藤です。
この請願に対する賛成討論をいたします。で、毎年毎年年金が下がり続け生活が苦しくなってきて起こったという年金生活者の嘆きをたくさん聞きます。で、政府統計でも高齢者無職世帯、つまり年金収入のみの高齢者世帯の可処分所得は大きく減り続けています。2000年には18万2400円だったのが2014年には14万7700円と3万4700円も減っているのであります。これは年金額が減っただけではなくて介護保険料や高齢者医療の保険料、国保の保険料などが上がったこと、消費税が上がったことにもよるものであることはもちろんですけれども、高齢者の貧困化が進んでいることは否定しようがありません。それでも年金が地域経済に与える影響は大きなものがあります。湯沢町の65歳以上の年金受給年齢層は2700人であります。で、年金の月平均額を仮に8万円として計算すると毎月です2億1600万円が湯沢の高齢者のところに届くことになります。一昨日15日が年金支給日でしたけれども、金融機関は年金を下ろしに来た高齢者で混んでいました。このお金はすべて生活資材消費に充てられます。支給年金額はこの10年間 3.9% 引き下げられました。一つは特例水準の段階的な解消と称する引き下げです。平成12年から14年にかけて物価が下がったのに年金を下げないという特例措置が取られましたけれども、今になってやはり物価の下落に伴う年金引き下げはやらねばならないという理由から、物価が上がり始めている平成25年の10月から今年の4月にかけて 2.5% 年金は下げられました。そして今年からはマクロ経済スライドという名の引き下げが始まります。これは平均余命の伸び率、現役人口の減少率を数値化してスライド調整率を作り出し、その分支給額を下げていくという方式であります。物価が上がった時にはこの調整率を発動させて年金支給額を上げずに済ませ、物価が下がった時には物価スライドで支給額を下げるという仕組みが始まります。このままいくと今後も年金支給額は下がり続けるでしょう。日本の年金基金積立額は今から40年前の1970年には8兆円でした。それがどんどん溜まりに溜まっていって現在は200兆円になっているそうです。これは今の高齢者、つまり年金受給者が現役時代に積み立てたものがその大部分を占めていることを示しています。高度成長の時代でもあったので、 支給する金額の何倍もの積み立てが続いた結果であります。ですから、現在の年金受給者は、自分たちが過去に納めた保険料を今取り崩しているのであって、現役世代が今納めている掛け金をもらっているのではないと言えると思います。この請願は、年金の減額、保険料納付期間の延長、支給開始年齢の引き上げをしないことという要求とともに、無年金低年金者にも老齢基礎年金の国庫負担分の月額3万3000円を支給するよう求めています。何らかの理由で40年間という長期の納付期限を全うできなかった人たちが一定数います。その方々にせめて国庫負担分の3万3000円は社会保障として支給してほしいという要求であります。この請願が国へ届くようご協力をお願いする次第であります。以上です。
10番佐藤守正議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。はい、4番岸野正
人。4番岸野です。反対討論の前にお詫びを申し上げなければなりません。日程第6と第8勘違いしてさっき立たずにすみませんでした。一応お詫びを申し上げます。大変失礼いたしました。それはそれとして、なぜかというとこの反対討論を考えていたせいなんですけれども、この意見書につきましては年金制度の改善と直したのは私でありますので、訂正は訂正としてさせていただきましたけれども、非常に一般的な話をさせてもらいます。財政の健全化、これに向けて、増え続ける社会保障費の圧縮というのは最大の課題となっています。年金が減るのは困ります。私もそう思います。それはよくわかるんですけれども、若年世代に多くの負担をかけるわけにもいきませんし、若年世代にしても貧困は広がっています。財政破綻の道を歩むわけにもいきません。そんな中で、この意見書の1番、2番、これを見ますと、ちょっと無理ではないかというふうに考える次第であります。よって、本意見書の提出には反対をいたします。以上です。失礼しました。
4番、岸野正人議員の反対討論が終わりました。次に、賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。従いまして本案は委員長報告 の通り、採択されました。次に日程第9、発議第17号、議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第10、発議第18号、総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第11、発議第19号、生活福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第12、発議第20号、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第13、発議第21号、議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第14、発議第22号、地方創生対策特別委員会の閉会中の継続調査について、各委員長より会議規則第75条の規定によって、閉会中の継続調査の申し出があります。これを一括上程いたしますが、異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。お諮りいたします。各委員長からの申し出の案件について閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。はい、異議なしと認め申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 次に日程第15、発議第23号、働き過ぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書を議題といたします。発議者であります、総務文教常任委員長、常任委員会の趣旨説明を求めます。岸野正人、総務文教常任委員長。
はい、4番岸野です。先ほどは失礼をいたしました。安全保障です
か。いや、働きすぎ、日程第15。働きすぎから。
働きすぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書の提出でございます。お手元に意見書案があると思います。1として、労働基準法の見直しにあたっては、労働時間規制を適用除外する新しい制度の創立や、裁量労働制の対象拡大は行わず、時間外労働の上限規制や、勤務間インターバル規制、夜間交代制労働に関する実効性ある規制など、働き過ぎ防止に資する法改正を行うこと。合わせて2番、労働者派遣法の見直しにあたっては、派遣労働による直接雇用や雇用の代替を促進する可能性のある規制緩和を行わず、臨時的、一時的な業務への限定や、均等待遇の確立などの原則を盛り込む法改正を行うことというのを衆参両院議長に提出したいと、こういう意見書でございます。以上です。
説明が終わりました。総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。それでは討論を行います。反対討論ございませんか。賛成討論ございませんか。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。従いまして本案は可決されました。日程第16、発議第24号、地域からの経済好循環の実現に向けて、最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書を議題といたします。発議者であります、総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。岸野正人、総務文教常任委員長。
はい、4番岸野です。地域から経済好循環の実現に向け、最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書の提出でございます。政府はワーキング以下です。政府はワーキングポアをなくすため、最低賃金の大幅引き下げを行うこと、政府は、引き上げを行うこと、大変失礼しました。政府は全国一律最低賃金制度の確立と地域間格差を縮小させるための施策を進めること、政府は中小企業への、支援策を拡充すること、中小企業負担を軽減するための直接支援として中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担の減免制度を実現すること、政府は中小企業に対する代金の買い叩きや支払い遅延等をなくすため中小企業憲章を踏まえて中小企業基本法、下請け2法、独占禁止法を改正すること、政府は雇用の創出と安定に資する施策を実施することを内閣総理大臣、厚生労働大臣宛に出そうという意見書であります。よろしくお願いします。
岸野委員長、そのままここでお待ちください。総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑ございませんか。質疑を終結します。岸野委員長、自席にお戻りください。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。まず反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。 本案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第17発議第25号働きすぎの防止と良質な雇用の確立中小企業支援の強化を求める意見書を議題といたします。発議者であります総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。岸野正人総務文教常任委員長。
はい、4番岸野です。働きすぎの良質な雇用の確立中小企業支援の強化を求める意見書の提出であります。これはですね、労働基準法の見直しにあたり労働時間規制の適用除外の拡大や裁量労働制の対象拡大を行わず1時間外労働の上限規制を法律に明記すること2勤務の終了と開始の間に11時間以上の間隔を置く、勤務間インターバル制度を導入すること、夜勤交代制労働は社会に必要不可欠な事業に限定し、法定労働時間を日勤労働より短くすること2労働者派遣法の見直しにあたり正社員を減らして、正規非正規就労しかできない労働者を増やすことにつながる規制緩和を行わず、均等待遇と臨時的一時的な業務への限定を明記すること3解雇の金銭解決制度など解雇しやすい仕組みの設立は検討せず整理解雇の4要件を法律化するなど解雇規制を強化すること4地方からの雇用流出の原因である地域別最低賃金の大きな格差最高と最低で時給211円をなくし先進諸国で一般的な全国一律最低賃金制を導入し水準を1000円以上に引き上げること5上記の労働者保護法制の強化と合わせて中小企業への各種支援策を拡充すること以上の意見書であります。
はい、委員長そのままでお待ちください。それでは説明が終わりました。総務部委員長常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。自席にお戻りください。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。反対討論ございませんか。賛成討論ございませんか。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。はい、起立多数であります。従いまして本案は、可決されました。日程第18発議第26号年金制度の改悪と無年金低年金者に、低年金者に緊急措置を求める意見書を議題といたします。発議者であります生活福祉常任委員会の趣旨説明を求めます。宮田真理子生活福祉常任委員長。
はい、8番宮田です。はい、それでは、年金制度の改善と無年金低年金者に緊急措置を求める意見書を、提出するということでございます。年金の減額、保険料納付期間の延長、支給開始年齢の引き上げをしないことと、あと基礎年金国庫負担分3万3000円を無年金低年金者の生活実態を考慮し支給することの以上をの意見書を、財務大臣厚労大臣宛てに、議長名でお出しするというふうなことでございます。以上でございます。
はい、宮田にそのままお待ちください。説明が終わりました。生活福祉常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。それでは、質疑を終結します。委員長自席をお戻りください。本件につきましては会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。それでは討論を行います。反対討論ございませんか。賛成討論を許します。 討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。従いまして本案は可決されました。日程第19、発議第27号安全保障関連法案の廃案を求める意見書を議題といたします。発議者であります総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。岸野正人総務文教常任委員長。
はい、4番岸野です。安全保障関連法案の廃案を求める意見書の提出に関する請願でございます。湯沢町議会は立憲主義を否定する集団的自衛権行使容認の解釈改憲に反対する意見書を提出しました。しかし安倍内閣は憲法第9条の解釈を変更し、集団的自衛権行使容認の閣議決定を行い、法整備を行おうとしております。国際的な信頼を損ない、国民を、報復戦争やテロの危険にさらすこととなるため、安全保障関連法案の廃案を求めますという意見書でございます。
知事の委員長、そのままお待ちください。説明が終わりました。総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。自席をお戻りください。本件につきましては会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。多数だね。はい、起立多数であります。従いまして本案は可決されました。以上をもちまして本定例会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は10時20分です。これにて平成27年第4回湯沢町議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。